Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月11日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きオニータレントとして LGBT 講演家として活動されている筑紫ハルトさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、筑紫ハルトさんの幼い頃の思い出や物心ついた時から感じていたこと、そしていじめられたこと、葛藤があったことなどを経て、お母様にカミングアウトすることを決断したというお話までやってきました。今日も素晴らしいお話満載ですし、最後にはリスナーの皆さんに素敵なメッセージも届けてくださっております。どうぞ最後までお楽しみに。なお今回はZoomによる収録で、さらに音質がとっても悪く音が割れていたりもしますので、お聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、どうぞご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
あなたは私の子供だから絶対大丈夫。この人と自分一緒だ。生きててありがとうって過去の自分にも言える。カミングアウトしやすくなるんじゃないか。一人でも響いてくれたんだな。もらったからこそ誰かにあげたいと思ってます。世界に一人だけの僕、未来は明るいからね、人生は楽しい、ありがとうっていう言葉が一番。死なないで、本当死なないでください。だから逃げてほしい。人生で一番楽しいし、自分を出せてるのは過去があるからかなと思っています。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。で、どういうきっかけでカミングアウトしようっていうのは何かあったの？
ちっちゃいことが積み重なったんですよ。それがもう爆発して、じゃあ一番信頼してるお母さんにカミングアウトしようって決めて、僕男なんですって、で好きなのは女性なのでって言ったら、お母さんが知ってたよって言って、あなたらしく生きなさいって言われたんですよ。あなたの人生だからって、
あなたの人生だからって
言われて、もう泣いて、その後いろんなお話して、お母さんにあなたの個性はトランスジェンダーなんだから自信持って生きなさいって言われて、あなたは私の子供だから絶対大丈夫って言われたんですよ。その瞬間にこれは個性と思っていいんだと思った瞬間に、本当に自信を持って生きようって決めたんですよ。そっから変わりましたね、人生は。はい、
いや素晴らしいね。その勇気を出してね、もう縁が切れてもいいと思うぐらい勇気を出して言った
は
るも素晴らしいけども、そういう風にね、もういつかはその話が来るやろってのは、お母さんがほら来たでって感じやろね、きっとね。
多分だと思う。もう知ってたからみたいな感じでしたね。
よくよく言ったねって、よかったねって感じよね。
うん、だから待ってたみたいです、自分が言うの。はい、
すごいね。いやいや、素晴らしい話やね、それはね。
もう本当にお母さんは本当に存在大きいですね。やっぱその言葉がなければ自分は自信持って前に進めなかったし、うん、やっぱり母はすごいなって改めて思いますね、うん、はい、
なるほどね、
はい、
いやそれはそれは、大人になったらこんな仕事に就きたいみたいなものはあったの、その野球以外では。
は一応芸能界に入りたくて、藤原紀香さんをちっちゃい頃に見てキラキラしててテレビ越しで、うん、あ、こんな人になりたいと思ったんですよ。テレビ越しでキラキラしてる人いるんだって。
あ、
でその後野球を選んだんですけど、うん、で自分が悩んでる時にパッてお姉が出てきたんですよ、テレビに。その時春菜愛さんがテレビに出てきたんですよ。
春菜愛さんね、はいはいはい。
あ、この人、その人見た瞬間にこの人と自分一緒だと思ったんですよ。
うん、
その瞬間にあの人ってずっと笑顔でいてみんなを笑わせてすごいなと思ったんですよ。その時生きる希望をもらったんですよ、僕は。うん、でさらにわ、やっぱり芸能界っていいなと思ったんですよ、うん、こうやって人を元気にさせられる、希望を持たせる、じゃあ僕もそういう仕事に就きたいと思って芸能界を目指そうって、はい、決めたんですよ。
でプラスそういうジェンダー平等的なねことも含めて、はい、また、はい、啓発活動的なこともできるもんね。
そうですね、やっぱ一番きっかけは春菜愛さん、そして母の言葉でも僕はじゃあ救われたから今度は救う番になろうと思って、うん、今活動してる感じですね。はい、
そしたらお母さんとかにもそうやってこう理解してもらってめちゃくちゃ気持ち楽になって、そういうことがあってから大阪に出てきた感じ。
そうです、もうだから芸能界に入りたいと思ったのもあって、うん、母にカミングアウトしようって決めたら、その大阪に行く前ですね、ここに出てくる前に、うん、もう全てを行っていこうみたいな気持ちで母にカミングアウトしましたもん。
そっかそっか、はい、まあ、縁を切られても、まあ、行く場所を決めてみたいな感じだったのね。
そうです、そうです、はい。
もう具体的にはその大阪に来て何かこう芸能界の活動とかは、
一応テレビ出させてもらったり、うん、舞台とかにもやったりしてますね。はい、なかなかオーディションは受からないんですけども、今講演会とかあと絵本のことを全般的にやってます、はい、ね。
ほんでその、大阪に出てきてからやっぱ気持ちもすごく軽くなったんで、
その母にカミングアウトしたことによって受け入れてもらったから、やっぱり心は軽くなりましたね。結構
心にあったモヤモヤとかを取り除いた形でもう軽い気持ちで芸能活動であったりとかっていうことが取り組めたっていうのがすごい大きいよね。
それでやっぱ人を救われたから救いたいって思いで活動できているのかなと思いますね。はい、
素晴らしいですね、
はい、
誰かと恋したとか。
あ、付き合ったことありますよ、はい。
それは女の人。
あ、両方、どっちも。男の付き合ったことあるし、女とも付き合ったことあるし。
あ、本当に。
でも男と付き合ってた時は自分はなんで、もう言ったら悪いんですけど、なんでこの人と付き合ってんだろう、男の人と、と思いましたもん。今みんなが周りが男と付き合ってるから付き合わなきゃいけないんだろう男とみたいなと思って付き合ってたから、
も
う違和感でしゃあなくて、なんで自分男と付き合ってんだ気持ち悪いみたいな。だからすぐ別れましたし、嫌でしたね、はい。
僕らがなんで男と付き合わんだらねって言うてんの全く一緒やもんね。
そうですね、やっぱり恋愛対象女性だし、自分男なんで、なんで男性と付き合ってんのか分からへんわみたいな感じはずっと思ってましたね。
女性と付き合った時ってのは、女性もやっぱりその男性を好きになれるような人と出会えた。
あ、そうです、そうです、そうです。女性とやっぱ付き合った時に、やっぱこの人、女性とやっぱ付き合うのが自分が本心なんだなとは思いましたね。はい、
まあでもこういうのもね、出会いご縁なのでね、
どんな人も男女関係なくご縁なのかなって最近思いますね、はい。
なんかね、全部ここに繋がってんねんなっていうふうに思えるとね、まあいろいろ今までね辛いことも多かったでしょうけどね。
そうですね、やっぱりそのいじめられて苦しかったって、なんであの時来てんだろうと思ったけど、今過去を振り返ったら、いじめた人のおかげ、人に優しくなれたのは感謝してるし、やっぱり生きててありがとうって過去の自分にも言えるし、それはやっぱりそれに今につながってんだなって改めて最近めっちゃ思いますね、はい。
32歳でそれが分かるってのは 本当に素晴らしいとこです。
本当ですか？ありがとうございます。
いやいや、本当に素晴らしい、素晴らしい。で、まあ、芸能界とかいわゆる、光の当たるようなお仕事をしながら、はい、まあ、多くの人たちにっていう意識があったんだろうけども、それがその絵本とかそういう、今クラウドファンディングやってるのね。
やってます。
そういう絵本とかにつながっていくっていうのはどういう経緯なの？
でもともとその自分がちっちゃい頃 LGBTT とかお姉の形が出てきなくて何者か分からず生きてきた時に、こういう情報があったら自分は絶対ちっちゃい頃救われてだろうとか、そういう話聞いたら生きる価値も得られたんかなと思った時に、そういう情報が欲しかったなと思った時に、絵本って今はその LGBT とかそういう言葉があってるけども、やっぱりまだまだ隠してる人なんていっぱいいるじゃないですか。だからこそこの絵本を撮った時に少しでも救われたらなと思いで絵本にを出版って決めたんですよ。絵本は言えばお父さんお母さんが子供たちに読み聞かせできるし、おじいちゃんおばあちゃんが孫に読み聞かせできて、年齢幅広く手に取れることが自分の中で一番大きくて、子供も絵があるから読みやすいと思うんですよ。 LGBT って言葉は重い人もいるかもしれんけど、そのこれが絵本だったらもっと軽く聞こえるのかな、入りやすくなるかなと思って絵本を選びました。はい。
あ、いや、切り口はすごいよね。あの、多くの世代の人たちに男女とか人種とか障害の有無とか関係なく、はいはい、読んでもらえる、文字が読めない人でも見てもらえるっていうのは、
そうです
、とってもすごい、間口がめちゃくちゃ広いよね。
はい、そうです。だから絵本に決めましたね。やっぱ誰でも手に取ってもらいたいっていうのがあって、うん、でもしかしたら自分の家の本棚にこの絵本があった時に、お母さんって知ってるかもしれんって、カミングアウトしやすくなるんじゃないかとか、そういう思いで書かせてもらいました。絵本もも
う書いて完成してる感じなの？
8割ぐらいです。
それはその絵描いてくれる人とかいろいろな人にも協力してもらいながら？
そうです。一応絵本作家さんに絵は頼んで、あと4人でその絵本制作チーム作ってるんですけど、うん、毎日話し合いながら、はい、作らせてもらってます。はい。
で、そのクラウドファンディングがこの10月11日までということで、ぜひ皆さんその春のお話を聞いてちょっと力になってやろうかという方はぜひぜひね
協力をお願いしたい
と思うんですけども、はい、クラファンはどこの？
キャンプファイヤーさんです。
あ、キャンプファイヤーでね。どんな風に検索したら出てくる感じかな？
はい、筑紫ハルトキャンプファイヤーでも出てきますし、
あ、うん。
SNS で筑紫ハルトって検索したら、自分、インスタとかに全部その QR コードとか URL 貼ってるので、そこから飛んでもらえたら飛べるので、ぜひ見てください。たくさんの人がご支援いただいて、応援いただいて、本当にもう感謝でいっぱいです。
やっぱりそういうことをする中で、実は私もそうなんですよみたいな、全く今まで知らなかった人でそういうことを声かけてくれたりメールくれたりとかする人もいてたり？
あ、いますね、結構います。なんかいろんな講演会に行った時もいろんな声いただいたし、うん、クラファンした時もめっちゃメッセージもらってるし、やっぱりそういう応援者はいっぱい増えましたね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
春ね、今日もね、春のおすすめの曲を一緒に聴きたいなと思うんですけども。
グリーンさんで、あゆみです。
これはどういうあれで選んでくれたんですか？
昔からずっと聴いてる曲で、やっぱり苦しい時とかに、よく聞いてた歌なんですよ。やっぱ歯食いしばってずっと苦しい思いしたけど、未来は明るいんやなって、この歌聞いたら元気に頑張れる歌です。
ということで、そしたら一緒に聴けたらなと思います。曲紹介のほどお願いできますか？
グリーンさんで歩みです。
しがらみを抱えて叶えたい夢に向かう途中、まだえない夢をつかみたくて、歯を食いしばって顔を上げて、何くそ負けるかと心決め、少しずつ前へ進めばいい。いつかは咲かす大輪の花。
よ。そりゃ誰だって思い通り行かずにつまずき、人と比べ自分だけなんだと決めつけて、自分負けたんだ心締めて、バカにされて悲しくなって、また誰かのせいにして逃げて、そんな自分が許せなくて、いつか出会える最高の自分、惨めな時は笑えばいいさ、大事なことは見えていますか、最高君なら行ける明日、気づけばいつか見えるはずさ、どんな一歩も君になってく、大切な今日々の中で拳掲げて歩み続けよう。
カズくんの
中からビアリで Be happy。
毎週土曜日の朝7時30分から、こちらもよろしくね。
よろしくね。
講演会ってのはどういうところで講演会させてもらってる感じなの？
一応学校、施設に移住させてもらってます、今は。
お、教育の現場、どんな手応え？
やっぱりまだ LGBT って言葉がまだ浸透してないのは確かだなとは思います。生徒もそうなんですけど、先生たちに知ってもらうことが大事なのかなって改めて思いますね。生徒が先生にカミングアウトした時に、先生がちゃんとそういう器を持ってないと生徒って絶対苦しいと思うんですよ。
そうだね。
だからこそ先生に伝えられたらなと思って、今も先生方にちょっと講演会したいなと思いながらもいろいろと動いてます。はい。
で、実際にその学校に講演に行って子どもたちの反応っていうのは、
自分本当にいろんな話してて、いわば生理の話、体も女の生理の話もしますし、そういう話した時ってそういう話した時ですって、生徒ちょっと目上に行くんです。え、この人生理の話したみたいな。
あ、
やっぱ敏感、みんなやっぱり言わないじゃないですか、そういう話なんて、
うんうん、
やっぱり耳傾けてくれるし、あとは講演会終わった後にあるお父さんから連絡来て、
うん、
私の子 LGBT じゃないんですけど、私の子供はちょっと人と接する苦手なんですけど、個性を大切にできることの講演会を聞いて心に響いたみたいです、ありがとうございましたって来たり、あとは自分が何者か分かりました、本当にありがとうございますとかいっぱいもらいました。はい。
LGBT のことだけじゃなくて他のいろんな部分も含めてそういう風にして感じてもらえるから、これまた嬉しいよね。
そうですね、やっぱ嬉しいですね。一人でも響いてくれたんだなって、はい、思いますね。
で、そういう今はフラファンとその講演会をとしての活動をいっぱいやっていきたい。
やっぱ増やしていきたいですね。やっぱ一人のでも多くの人ちょっと救いたいって思い でやっぱり増やしたいのは一番ですね。で、来年に5月に絵本ができるので、絵本を持って、うん、はい、全国各地講演会で回れたらなと思ってます。
ぜひぜひね、そういう気持ちを、ね、いつまでも強くなってね、
はい、
そうし続けてください。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
じゃあ改めてその今のクラウドファンディングと講演会の PR 的なこと、思い入れみたいのがあれば。
本当に一人でも多くの人を救いたいって思いでやらせてもらってます。僕自身本当にずっとちっちゃい頃から性に違和感を感じて生きてきて、誰も言えない苦しさを持って生きてきましたけど、春菜愛さんとかお母さんの言葉をもらった時に、自分は生きていいんだって思った時に本当に自分生きる自信を持てたので、今度はもらったからこそ僕自身が誰かにあげたいと思ってます。絵本も自分の幼少期から母にカミングアウトするまでを全て凝縮して書いた絵本です。で、一人でも明日の光になればなと思って書かせてもらいましたので、ぜひ絵本を読んでいただきたいのと、あと僕も 本当に一人でも多くの人を救いたいので講演会も広げていきたいと思ってますので、ぜひお声かけください。お願いします。
その講演会は別にあの学校とかあの限定なし、誰、例えば僕らがイベントで何かこういうイベントやるけど、はい、これで喋ってくれへんみたいなのでも全然 OK 的な感じ？
全然 OK です。はい、その、はい、それも全然読んでいただければ話しますって感じです。はい、
なるほどね。まあぜひまたね、あの
お願いします。はい、
コロナも去ることながらできることからね、ちょっとずつやっていって、はい、とりあえずはクラファンやね。いや、ちょうどこれもね、あの春とのご縁やと思うねんけども、先週が10月4日で今日が10月11日なんとクラファンの終了日なんですよね。
すごいと思う。もう本当に必然偶然じゃなく必然的なことなんだなって思います。
思いますね。いや、はい、これ聞いてもらって皆さんもしよかったらね、今日、23時59分までね。
そうです、そうです。
あのお時間まだありますんで、よかったらね、楽しくて素敵でそして心に届く絵本ということで、タイトルが決まってるの、絵本タイトル。
タイトルは世界に一人だけの僕です。
へえ、いいね。すごい、なんかこうタイトル聞いてるだけでワクワクしてくるよね。
ありがとうございます、
ね、ということで今日終了ですので、ぜひぜひね、
ぜひ応援ご支援お願いいたします。
頑張ってください。応援してます。
ありがとうございます。頑張ります。
子どもの頃の自分にメッセージを送るとしたらどんなメッセージを送りますか？
やっぱちっちゃい頃ずっと苦しい思いしたけど、今未来は明るいよっていうメッセージは送りたいですね。でも未来なんて暗いってずっと思って生きてきたから、ちっちゃい頃も学生の頃なんて、でも今未来は明るいからね、大丈夫だよって伝えたいです。
ほんま実にすごいね。
はい、はい、本当に。
で、こうして改めてね、はい、人生振り返ってもらって思うこと何か？
いろいろ、本当人生ってめちゃくちゃいろいろあって、苦しい思いもしたし楽しい思いもしてきたけど、やっぱ人生一番今楽しいって言えるからこそ、本当に人生は楽しいっていきたいです。はい、
素晴らしいですね。両親やお兄様、これまで出会ってきたお友達とかに一言何かメッセージを送れるとしたら？
本当にありがとうしかないです。感謝しかないです。みんなが僕のことを受け入れてくれてることに本当に感謝で、ありがとうっていう言葉が一番かなと思います。はい、
いやーいやいや、なかなか32でそれをね言い切れるってのはない。本当
に本当ですか？
本当に本当に。
お母さんが人に感謝して生きる人で、
ああ本
当に、お母さんって生まれてこなかったら人の文句聞いたことなくて、人のいいとこを探しなさいって言われて続けてきたんですよ、うん、ちっちゃい頃で、なんでやねんみたいな思ってて、いい人分だと思ってたんですよ、ちっちゃい頃なんて。でもなんなんこいつみたいな思ってたけど、やっぱり今思って改めて、あ、すごいなこの人と思って、だから自分もそういう人間だろうって決めたから、人のいいところを探したり、やっぱそれ感謝する心を持てたらなと思って、はい、生きてます。
あ、素晴らしいね。そういう意味でもお母さんの存在ってのは大きいよね。は
い、あ、大きいですね、やっぱり、うん、お母さんに本当一番の感謝かもしれないですね。
ね、その同じような境遇の LGBT で苦しんでらっしゃる方とかで、はい、カミングアウトできてない人とか、いじめられて苦しんでる人とかもいろいろいたりとかすると思うんですけども、うん、
はいはい、
そういう人たちに何かメッセージを送れるとしたら？
自分自身もずっと苦しんで死にたいと思って死のうって考えたけど、本当に死ななくてよかったって今思えるからこそ、今苦しかったら逃げてほしいんですよ。その場に絶対いなくていいんです。あなた逃げるから弱虫じゃないんですよ。絶対逃げることが大事だからこそ、今苦しいかもしれへんけど他の場所に行ってみてください。あの、死なないで、本当死なないでください。それだけ言いたいです。逃げて大丈夫です。で、人生絶対未来は明るいからもう信じてほしいです。で、周りは受け入れてくれないと思ってるかもしれへんけど、じゃあ受け入れてくれなければ違う人にまた行ってください。その人は受け入れてくれるかもしれない。絶対全員が受け入れないってことは絶対ないから、そういう人を探してほしいのと、絶対生きてくださいってことを伝えたいです。
いや、感じです。素晴らしいね。
でもやっぱりね、本当に辛いと思うんですよね。自分もめちゃくちゃ辛くて本当にずっと死にたいと思ったから、
うん、
けど逃げることが絶対悪いことじゃないんです。 弱虫じゃないんです。だから逃げてほしい。今を。大丈夫って。生きることが大切なんです。
ああ、素晴らしい。何
はい。
これからやっていきたいこと、やってみたいこと。
やっぱりテレビって一番影響力あるから、テレビ出て、お兄の自分が最初に出て、一人でも多くの人を救いたいっていう気持ちが一番大きいのと、やっぱ講演会を増やして、そういう人たちも夢とか希望を届けられたらなと思ってます。はい。
絵本とかそういう、こう、いろんな形でその表現していって、いけるのもいいよね。
そうですね。やっぱ絵本もたくさんの人に手に取っていただきたいと思って今制作してますので、うん、ぜひそれも読んでほしいなと思ってます。はい、
そうだね。
はい、
もうぜひこれからの活動をね楽しみにしてます。
ありがとうございます。頑張ります。
で最後の質問です。もし今度生まれ変わるとすれば、はい、どんな人生を送ってみたいですか？
同じ人生ですかね。同じ人生というか、なんやろ、今人生一番楽しいから今みたいな人生を送りたいっていうのがあるかなとは思いますね。はい。過去は辛かったけど、この辛い経験が今に生かされていることはとっても自分の中で大きいし、そのいじめた時に戻りたいかって言われたら嫌だけど、やっぱ今人生一番楽しいし、自分を出せてるのは過去があるからかなと思ってます。からやっぱ人生、このチクシャルトで来世も生きれたらなと思います。はい。
です。いやもうぜひね楽しみいっぱい重ねてね、はい、来世も菊池春人としてね、ぜひぜひ応援してます。
ありがとうございます。
いや実はね今日実はお話聞かせてもらうのが全くの初めましてで、本当に今日ね、うん、素晴らしいお話いっぱい聞かせてもらってありがとうございました。本当ね、これからもねよかったら僕とも、うん、仲良くしてやってください。
お願いします。楽しかったです。ありがとうございます。
ということで今日は長い時間本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
筑紫ハルトさん、素晴らしいお話の数々を本当にありがとうございます。これからも多くの当たり前に埋もれそうな少数の気持ちに寄り添ってあげれるあなたにしかできない活動をどんどんやっていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は僕の2つ上の先輩で幼い頃よく遊んでもらった川上克史さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So...